新型コロナウイルス感染症。新型コロナウイルス感染症対策、病床の確保について。9. 再拡大期に備える取り組みの中で、最も重要なのは病床の確保。厚生労働省は6月、各都道府県に対し、第2波に備えた病床確保計画、中を策定し、7月下旬を目途に体制を整備するよう要請した。中、病床確保計画。新型コロナウイルス感染症の拡大に備え、入院患者数などに応じた4つのフェーズ、段階ごとに必要な病床数を設定した計画。埼玉県の計画では、ピーク期の陽性患者数を2215名、うち入院を要する患者数を1073名と推計し、1400床の病床を確保する予定。詳しくは県ホームページから。中、終わり。今後、どのような対策で必要病床数を確保し、県民に安心を届けるのか。A、国の新たな考え方に基づき、ピーク時の患者数やピーク到達までの増加スピードを見込み、段階的なフェーズを再設定して、各段階の必要病床数を設定。専門家会議、中を経て、対象医療機関に割り振りを示す。中、専門家会議、埼玉県新型感染症専門家会議、新型コロナウイルス感染症等の発生状況等を踏まえ、本県の事情に合った対策を検討するための会議。県内外の感染症の専門家で構成される。中、終わり。患者数増加に先んじて病床を確保し、安心な医療提供体制を構築する。福祉施設における集団感染防止対策について。9. 介護施設など福祉施設では感染拡大が生じやすく、重症化のリスクも高い。利用者や職員に発熱などの症状が出た段階で、速やかに PCR 検査、陽性者の確定、濃厚接触者の検査を行うべき。また、集団感染予防のための研修会を実施し、ノウハウを全県に共有すべきと考えるがどうか。A、福祉施設での集団感染を防止するには、初期の対応が重要である。速やかな PCR 検査に加え、感染判明時にコブマット、中を派遣し、感染拡大防止を図る。中、コブマット。福祉施設や療養型医療施設などにおけるクラスター、集団感染対策として、感染症対策の専門家などで構成されたコロナ対策チーム。施設内で感染者が発生した場合に、当初から現場に派遣され、感染拡大防止の支援を行う。中、終わり。また、防護具の適切な使用方法などを、全施設職員が速やかに学べるよう、専門看護師による研修動画を配信する。新型コロナの拡大防止と社会経済活動の両立について。9. 外出自粛や休業要請などの感染防止対策は、感染者を徐々に減少させ、本県も緊急事態宣言解除を迎えた。しかし、経済に対する深刻な打撃が次々と明らかになっており、今後も厳しい状況が予想される。感染拡大を防ぎつつ、経済活動へウェイトシフトすべきだが、具体的な戦略を問う。 A、彩の国新しい生活様式安心宣言中の活用により、事業者全体での経済活動と感染拡大防止徹底を促す。中、彩の国新しい生活様式安心宣言。新型コロナウイルスの感染防止と社会経済活動の両立を図るため、企業・業種別団体が業種や施設の種別ごとに作成するガイドライン。感染リスクに応じた業種別安心宣言が設けられており、評議会の確認を経ることで認定を受けられる。安心宣言や認定証の掲示により、感染防止の取り組みを PR することで、安心な県民生活を実現する。中、終わり。また、第2波、第3波の影響下での経済活動の継続について、強い経済の構築に向けた埼玉県戦略会議、中の場で議論し、スピード感を持ち、社会実装を進める。中、強い経済の構築に向けた埼玉県戦略会議、新型コロナウイルス感染症の第2波、第3波に備え、新型コロナウイルス感染症と共存が図れる強い埼玉県経済の構築を目指すため、国、経済団体、県により構成される会議。会議には、官産学勤労によるワーキングチームを設置し、提言を検討、社会実装を目指す。中、終わり。新型コロナを踏まえた観光施策の展開について。9、新型コロナの世界的な感染拡大の影響で、本県観光も多大な損害を受けている。宿泊料金の割引事業に取り組む自治体もあるが、本県はどう支援に取り組むか。また、都道府県をまたぐ観光がためらわれる今だからこそ、魅力ある県内観光を県民に知ってもらうチャンスと考えるがどうか。A、特定警戒都道府県として最後まで指定された本県は、当面、安心で安全な観光、本県の魅力を広めることを最優先に、観光振興を進める。新しい生活様式に基づき、感染防止策に万全を期すおすすめ観光スポットを、ウェブや SNS で紹介するなど、県内観光の魅力発信と周遊を促す。財政調整基金、中のあり方について。中、財政調整基金。地方財政法の規定に基づき、年度間における財源の調整を行い、県財政の健全な運営に役立てるために設置する。中、終わり。9、歳入の減少や急な歳出など、年度間の財源不足に備えるための財政調整基金。予算編成時の基金の取り崩しの状態化が、新型コロナ対策の遅れに少なからず影響を与えたことは明らかである。今後、税収面の減収による財源確保が課題となる。財政調整基金のあり方について所見を伺う。A、新型コロナへの対応では、地域整備事業会計からの借入金などを原資に必要な施策を迅速に実施。予算編成においては、歳入と歳出にギャップが生じており、基金を取り崩して対応している。基金残高が減少傾向にあることは指摘の通り、懸念すべき重要課題と捉え、残高確保に取り組む。 今後の休校の考え方について。9、新型コロナ感染拡大により、2月下旬に突然休校要請が行われた。第一波ではやむを得なかったが、休校は子どもや先生に多大な負担がかかる。検査体制の拡充により、感染の疑い例を待機、療養につなげ、今後はできるだけ休校にしないことが可能になる。休校判断の方針を問う。A、休校は感染症法や学校保健安全法、中に基づき、保健所、県教育委員会が判断する。中、感染症法、学校保健安全法。感染症法は、感染症の予防及び感染症患者に対する医療に関する措置について。学校保健安全法は、学校における児童生徒等及び職員の健康の保持増進、安全の確保について定めている。学校保健安全法は、学校感染症に児童生徒等が感染した場合の出席停止や臨時休業の根拠となる。中、終わり。実際の運用にあたっては、学習機会を確保するため、一律に学校全体を休業とするのではなく、学年や学級に限定するなど、感染拡大防止に必要な範囲とする。また、市町村とも方針を共有していく。埼玉県内の中小企業、個人事業主を守るためにさらなる支援を。9、新型コロナに関しては、国の持続化給付金や雇用調整助成金、県の支援金や制度融資をはじめ多様な支援制度がある。申請の仕方や窓口が異なるため、分かりづらいとの意見が多くある。国、県、市、すべての申請を職員の配置など組織間の連携によりワンストップ窓口で対応しては、A、中小企業、個人事業主への支援制度は原則それぞれの窓口で対応している。県ではこれまでも国や商工団体など関係機関と協力して制度の周知や相談に対応してきた。これまでの連携の成果を踏まえ、利用する企業にとって利便性の高い相談体制を検討する。長期化に備えた保健所の体制整備。9、第一波では保健所が業務過多に陥り、電話がつながらないなど相談の流れが滞った。保健所の機能は PCR 検査、積極的疫学調査、患者振り分け、検体の搬送など多岐にわたる。保健師など専門職の業務をオーバーフローさせない対策が必要と考えるが、所見を伺う。A、保健所の負担軽減のために、所外への業務委託と職員の応援体制の構築を行ってきた。さらに、帰国者接触者相談センター業務を郡市医師会や看護協会へ委託したり、クラスター対策を外部の感染症専門家チーム、コブマットと役割分担したりするなどの対策を進める。